SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアの最も独特で象徴的な種の一つ、カモノハシがシドニーの南にあるオーストラリア最古の国立公園に再導入されました。カモノハシはおよそ半世紀前にその地域から姿を消しており、それはカモノハシにとっては記念碑的な自然保護プロジェクトの中の一つの大きな節目です。そのロイヤルナショナルパークでは、1970年代以降、カモノハシの目撃は確認されていません。しかし、ニューサウスウェールズでのカモノハシの再野生化の試みの第一回を記して、最近4匹のメスが放されて、事情は全く変わりました。さらにあと6匹のカモノハシが野生に放される予定ですが、これは住処の破壊や川の汚れ、天敵、極端な天候が原因で、カモノハシに対する脅威が増えたのに対処するためです。ニューサウスウェールズ大学の生態系科学センターのポスト博士課程研究者タニール・ホーク氏は、この措置は川の保護も促進すると述べました。ですから、カモノハシの再野生化は、この種の未来に関する本当に大きな自然保護管理ツールになりそうです。干ばつの激しさや頻度が増加するものと予想されていて、彼らの住処の一部は干上がりそうです。それは我々が介入して彼らが繁殖できる地域にそれらの個体を移さなければならないだろうということを意味しています。ですからこのプロジェクトは我々がどのようにしてそれをするかやどのようにそれらの個体を配分するかをよりよく理解するための本当に重要な飛び石です。そうすれば彼らが将来生き残るチャンスが増えます。ホーク氏でした。ニューサウスウェールズ大学の最近の調査でニューサウスウェールズでのカモノハシの目撃数はこれまでの30年間でほぼ3分の1減少し、彼らの住処はほぼ4分の1減ったことが分かりました。この引っ越しプロジェクトはニューサウスウェールズ大学やタロンガ自然保護協会、世界野生基金オーストラリア、ニューサウスウェールズ国立公園野生サービスの共同事業です。カモノハシはニューサウスウェールズ南東部全域のさまざまな異なった場所で収集され、引っ越し前に彼らの健康状態を調査するための検査が行われました。これらの検査の責任者、ニューサウスウェールズ大学の研究者ギラド・ビノ氏です。彼らはここでは50年以上目撃されていませんでしたので、これは全くニューサウスウェールズ大学シドニーとタロンガ自然保護協会 WWF オーストラリアニューサウスウェールズ公園野生サービスによる集団の努力でした。ですから、我々はカモノハシがその公園に戻ってくるのを見て大喜びしています。彼らがここで数を増やして定着し、シドニーの人たちがやってきて、この素晴らしい動物を楽しむのを大変喜んでいます。ビノ氏でした。研究者たちは、彼らの消失につながったリスクは緩和されたと思っています。干ばつや山火事、洪水の場合に、自然保護担当者がどのように介入できるかをよりよく理解するため、個々のカモノハシは今後2年間にわたって追跡されます。そのくちばしと、水かきのある足、有毒な毛爪でよく知られているカモノハシは、世界でたった2種類の卵を産む哺乳類のうちの一つです。コアラやカンガルーなどの他の有名なオーストラリアの動物とは違って、大部分のオーストラリア人は野生のカモノハシを見たことは一度もありませんが、それはその人を避ける性質や住処に特別のニーズがあるためです。ホーク氏は、カモノハシの再導入はその川を利用している 他の種のためにもなると述べました。
The idea with like reintroducing platypuses is that it does act as a flagship species.
カモノハシを再導入するというアイデアは、それが最も重要な種として活動することです。オーストラリアの淡水に住むコアラのようなものです。ですから、カモノハシを再導入することによって、我々は本当に健康な川を促進し、我々の川を保護することの重要性を促進することを望んでいます。特にシドニーに極めて近い場所では、多くの人々がやってきて、実際に動物の再導入による直接の影響を見られます。ですから、我々はそれをすることによって、そこで同じ川に住んでいる他の種が、この再導入のために起きた何らかの改善から本当に恩恵を受けるよう望んでいます。ホーク氏でした。ミノ氏はその戦略がうまくいくことを希望しています。
So we've been preparing for this project for a couple of years now.
我々はこれまでの 2,3 年このプロジェクトに備え続けてきました。ですから明らかに多くの不安が溜まっています。私は個人的なレベルで感じています。私は我々が新しい家へ移しているこれらのカモノハシに大変責任を感じています。ですから、私は彼らがロイヤルナショナルパークで繁殖してみんなが喜び、新しい数を確立できるよう楽観的に希望しています。ビノ氏でした。WWF のロブ・ブルースター氏は、このプロジェクトはこの象徴的な種の未来の健康な生活への重要なコミットメントを記していると述べました。我々はそれが絶滅へ滑り落ちていくのを許すつもりはありません。我々は実際にそれを保護するだけではなく、それを回復させ、カモノハシをそれが抜けてしまって生態系へ戻す戦略で働くつもりです。WWF のブルースター氏はこのように述べました。以上、SBS ニュース向けのロイターのレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。